ようございます。塩尻聖司教会の牧師の広田です。説教前には個人的なプライベートなことは言わないというのが神学校で教えられる説教学の一つですが、それを破りまして、娘たちが大変お世話になっておりました。ありがとうございます。今日は招かれてこのような機会にメッセージを届けることができることをとても感謝しています。今塩尻聖司教会では、去年の4月に補教師の張牧師を迎えて、そして3年間一緒に、するところです。で、張牧師は韓国の方なんですけれども、日本に来てから牧師になる召しを受けて、そしてキリスト教大学6年間卒業して、同盟教団の補教師を取って、そして今に至っているのですが、いろいろ新しいことをしてくれ、新しいことでもないのですが、説教の時に時々このいる方に質問するんですね。で、今日私真似してみたいと思います。ただ私はあまり名前を存じ上げないので、一つの質問だけです。簡単なことですが、イザヤについて何か知っていることをちょっと言ってみてくださいということなのです。回答正解というものはありません。で、今は広田の広の字をついた坂井田広子姉妹に何かイザヤについて私たちはクリスマスの時によくイザヤの書を開いたりしますね。そういうことが皆さんにある。ただ今日は先ほど読んだイザヤ書の6章からのところを一節ずつ解説するような公開説教ではなくて、イザヤの活動を中心に見ていきたいと思いますので、あちこち開くことになりますが、ちょっとそのような時間を取りますので、一緒に開いてその箇所を確認いただきながら進めていきたいと思っております。はい。それでメッセージの題は、神にあって偉大な人になる預言者イザヤに教えられてといたしました。イザヤという人物は旧約聖書の中で預言書がいっぱいありますが、大きい部分の預言を記した預言者です。小さなところを書いた預言者は小預言書という形で、イザヤの場合は大預言書という形になりますが、そのようにイザヤは大変偉大な人物です。実は早速聖書を開くことになりますが、旧約聖書の列王記の第2の20章です。新改訳の第3版ですと672ページになります。そこにもうイザヤがどういう人物であったかの一端を知ることができますので引用しました。列王記の第2、20章1節、672ページの上の段ですね。ゆっくりどうぞ開きください。開きましたら読みます。それでは読みます。イザヤ書、第2列王記20章1節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った云々と、こう記されています。つまりイザヤはアモツという人の子供ということがそこからわかります。そして伝承によりますと、アモツという人物はユダの王アマツヤの兄弟とされています。ということはイザヤは王家の血筋を引いているということになります。 イザヤは預言者活動の中で王たちに直接忠告したり苦言を呈したり、また助言をしたり予言を伝えたりしていますが、王家の血筋を引くイザヤだったので、実は宮廷に入りやすかったのではないかと思います。それから今度はイザヤ書の方を開きますが、8章です。そこにまたイザヤの一つの姿、イザヤの奥さんの女預言者であることが記されております。8章の3節、1137ページになります。直接そのことを記した聖書の箇所ではないのですが、イザヤ書の8章の3節です。その頃私は女預言者に近づいた、彼女は身ごもった、そして男の子を産んだ、うんぬんとあります。つまりイザヤの奥さんは女預言者であったということがそこから伺い知ることができます。なんかイザヤの家族調べみたいですが、続いては子供です。まあ、聖書に出てくる子供が2人出てきます。で、今読んだところにその先に出てきますね。そして男の子を産んだ、すると主は私に仰せられた、その名をマヘル・シャラル・ハシュバズという名前にしなさいと、こういうふうに記されています。で、もう一人の子供の名前は、7章の3節に出てきます。上の隣のページの上のところですね。これも直接記されたことではありませんが、その息子を連れて王様のところに、アハズのところに行ったというその記録ですが、3節の、そこで主はイザヤに仰せられた、あなたとあなたの子シアル・ヤショブとは出かけて行ってうんぬんと、こう出てきます。まあ、その2人の息子が子供がいたということです。イザヤが活動していた時代はユダ王国の時代ですが、まあ、それからさらに続くのですが、そのユダ王国は神の言葉に背きまして、押し寄せてくるバビロン帝国に滅ぼされてしまいます。そして70年間の捕虜の時代を過ごすことになります。で、70年が満ちると再びユダの地に戻ることになります。エルサレムに戻ります。で、そういう予言をしたのがこの預言者イザヤです。そしてその二人の子供の名前なのですが、先に言いましたマヘル・シャラル・ハシュバズというのは、ヘブル語のこの語源、この言葉の語源からすると、分取り物は素早く持ち去られるという意味がある。まあ、あの新共同訳聖書の中には時々その、ヘブル語の言葉が出てくると、それがこういう意味であるということが書かれておりますが、そこにも記されております。彼は分取り物は素早く持ち去られるという意味を持つ名前です。そしてその次に言ったシアル・ヤシャブは、これは残り物は必ず変えるという意味合いがあります。まあ、そうしたことを見ますと、イザヤは一家を挙げて預言活動をしたということになるでしょう。確かにイザヤはただの預言者ではありませんでした。イザヤは預言者の中の預言者、特別な預言者でした。まあ、偉大な預言者と言っていいでしょう。まあ、日本語の言葉に門罰という言葉がありますね。自分の家柄に、まあ、いわゆる立派な人がいるとか、家が代々立派な家とか、門罰ですね。まあ、彼は 王家の血を引く家柄ですので、その意味では門閥と言えるでしょう。また学閥という日本語もありますね。まあ、王家の血筋を引くものでありましたので、おそらく立派な教育を受けたことでしょう。そのことから推測すれば学閥でもあったと言えるでしょう。しかし預言者イザヤを見ていきますと、必ずしも門閥学閥がイザヤを偉大にしたのではないということが見えてきます。イザヤを偉大な預言者にしたのは必ずしも門閥学閥ではないのです。何がイザヤを偉大な預言者にしたのか、偉大な人物にしたのか、それを見ていきたいと思うのです。そしてそのことは今の時代においてもしかりであります。世の人は門閥学閥を誇りにします。そういうところがあります。しかし必ずしもそれが人を偉大にするのではありません。人は門閥でないから、あるいは学閥でないから偉大なものになれないのではありません。人はそれがあってもなくても偉大なもの、神の御前に偉大なものになれる、偉大なものとして生きることができる、偉大なものとして歩んで神様からいただく使命を果たすことができる、そんな姿をこのイザヤ預言者イザヤから探っていきたいと思います。4つのことが見えてきます。まず最初、1つはイザヤ書6章の1節です。前のページですのですぐ開けると思いますが、そこを読みます。6章の1節から、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおの2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとへは揺るぎ、宮は煙で満たされた。それはイザヤを偉大にしたその一つは主の栄光を見るということです。これが一つです。主の幻を見ること、全地を治める大能の主を仰ぐこと、それです。一節のところにウジヤ王が死んだとしてあります。ウジヤ王はユダ王国を治める王の中で良き政治をした王です。主を仰ぎ、主の教えに従った政治を行いました。偶像に走る王たちが多い中でよく治めた王でした。イザヤはこのウジヤの王の時にユダ国の支配に期待したのです。期待したことでしょう。神の祝福、神の絵の従順が満たされるよう希望を持って、おそらくイザヤも活動したことでしょう。ところが王は生涯の終わり傲慢になり、祭司だけに与えられた神殿で功を焚く行為を自ら行おうとします。それを止める祭司たちを振り切って神殿に入り聖所に進みます。そのウジヤ王を神は撃ちます、裁きます。王は病魔に襲われ命を取られることになりました。その現実にイザヤは、預言者イザヤは、あの照明の時に見た神、大能の神を再び仰いだことでしょう。全地を治める主は王たちを 藁のように散らす神である。この方こそ天高くおられる全地を見下ろす大能の神である。でその死を仰ぐイザヤは、時代を主の目のように見るものになるのです。ウジヤ王が傲慢になって命を取られたということについては開かないですが、箇所としては第二歴代史の26章16節以降に出ています。またいつか開いてみてください。今はイザヤ書40章を開きます。ページ数は1188ページ、イザヤ書の40章の21節から26節まで読みます。それでは読みます。イザヤ書40章21節から、あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は天を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁き深さを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに、私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか。聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれを想像したかを見よ。この方は万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は精力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。全地を治める主は、王たちを藁のように散らす神です。この方こそ天高くおられる全地を見下ろす大能の神です。イザヤはその主を仰ぐ。そして主の目のように見るものとなったのです。人は誰を見るのでしょうか。人間は何を見るのでしょうか。見ているのでしょうか。多くの人は自分を見、周囲を見、力ある人を見、そして萎縮するということが大いにあることです。目を上に上げるのではなくて、人は目を下に落とすのです。しかし大能の主を仰ぐ者はそうではありません。王座に座しておられる主を見る者はそのようではありません。イザヤを偉大なものとする、それは主の幻、主の栄光を見ることによるのです。私たちも大能の主を仰ぎましょう。主の言葉に示され掲示された天高くおられる主、全地を見下ろす主を見上げましょう。そして人を恐れず、周囲にとらわれない一人一人になりましょう。その意味で主にあって偉大な人になりましょう。ならせてもらいましょう。二つ目のことです。それは信仰ということです。心を動揺させることなく主により頼む信仰です。イザヤ書は7章に戻ります。7章の1節からです。1131節は5ページになりますね。1135ページです。イザヤ書の7章1節から4節までを読みます。それでは読みます。ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンと、イスラエルの王レマルヤの子 ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかった。次のページ。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シアルヤシュとは出かけて行って布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズ王様ですね、アハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません、あなたはこれらの二つの木切れの煙燃えさし、エツインすなわちアラムとレバルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。先ほどウジヤ王のことを言いましたが、二代目、その後二代目のアマズヤが王となった時代のことです。ここで一緒に地図をプリントしてちょっと細かいのですが見ておきました。少しそれを見た方が理解がしやすいと思いましてつけました。北の方に、上の方にアッスリア帝国という名前が出てきます。時代は変わりまして、このアハズ王の時代ですが、アッスリア帝国が起こります。そしてアッスリア帝国は南へと侵略します。そしてその侵略に対抗するために、今読みましたようにシリアとイスラエルが同盟を結びます。それが一節にありました。アラムというのはシリアのことです。この地図ではフェニキアと地中海の方にこの横長に伸びあるフェニキアがシリアとなります。しかしこの2つの国の同盟だけではアスリア帝国にとても太刀打ちできませんので、それでユダが、真ん中辺にイスラエルとあって、その南にユダがありますね。それからまたエジプトとの関係もそういう関係と位置関係になります。それでユダを同盟に引き入れようとするわけです。三国同盟を結ぼうとするわけです。それでユダはなかなかそれに応じないので、シリアとイスラエルはユダを攻めます。でこの時のユダの王がアハズ王です。で、二つの国はユダを攻めましたけれども、ユダは抵抗して同盟に加わりませんでした。そしてそのような混乱した状況の中で、シリアはユダに攻め込んだままそこに駐留し続けます。それでユダは動揺するのです。二節。ところがエフライムに、これはイスラエル地方ですね、その地方をもう少し別な表現でエフライムということができます。エフライムにアラム、つまりシリアがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したと記されています。イザヤはそのアハズ王に言います。それが4節です。主なる神様から示されて言います。4節。そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。そして最後の行、心を弱らせてはなりません。これこそ主により頼む姿です。主により頼む信仰です。気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。心を弱らせてはなりません。ところがアハゾーはどうしたでしょうか。アハゾーは連合国を恐れ、ついに こともあろうにアッシリアに助けを求めるのです。で、それはどういうことになるかと言いますと、アッシリアをと同盟を結ぶことによってアッシリアの侵略を開く道を作ってしまうことになったのです。そしてその後、アハズ、ユダの王はアハズ王からヒゼキヤと移るのですが、一方イスラエル王国はアッシリアからの侵略を受けまして、エジプトの助けを求めるのですが、虚しく征服されてしまいます。そのアッシリア侵略はやがてユダにも及びます。そのためユダもエジプトに助けを求めようとするのですが、しかしイザヤは警告します。助けは人にはない、神にある、動揺するな、慌てふためくなと戒めます。30章の15節を見ます。それは今週の聖句です。そちらを見てくださってもいいですね。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イザヤの一貫した信仰の姿勢です。不信仰は人をせき立てます。不信仰は人を慌てさせます。私たちも日常生活の中で何かせき立てられるという思いがあるときには、あるいは何か慌てていると感じられるときには、もしかすると自分の中に不信仰があるとこう顧みることが大切でしょう。不信仰は人を慌てさせます。不信仰は人をせき立てます。しかし主により頼む者は動揺することがありません。イザヤを偉大な人物にしたのはこの信仰です。立ち返って落ち着いて主を信頼すれば力を得る、この信仰です。私たちもこの信仰に立つものになりましょう。私たちが動揺を鎮めることができないのは、落ち着いて主を信頼することがないからです。けれども主を信頼するならば力を得る、イザヤのようにです。三つ目です。三つ目は、イザヤを偉大にした三つ目は、それは広い視野です。広い視野です。イザヤ書の一章に、またあちこち飛びますが戻りまして、イザヤ書の一章の一節から四節、少し戻ると一章ですね、ページ数では1126ページです。そこを読みます。イザヤ書一章です。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。天を開け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。これは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の解剖器を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。ああ罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、主を向けて離れ去った。イザヤは一節に書いてあるように、四人の王様の時代に活躍しました。どの王もユダ国内から偶像を 取り除くことをしませんで主に逆らいました。そのことが今読みました2節から4節のところに記された通りです。それでもヒゼキヤ王は北王国イスラエルの滅びを見ました。アッシリアに滅ぼされたイスラエルを見ました。そして偶像を取り除くこと、主と主の言葉に立ち返るべきことを悟ります。そして主の目にかなう歩みをします。しかしアッシリア対策として起こりつつあったバビロン帝国と結びついて、そして反アッシリア同盟を画策しますが、やがてそれもバビロン侵略を引き寄せる結果に終わります。そしてバビロンに滅ぼされることになります。でイザヤはその時代に活躍したのです。一節の一番後にその時代に見たものであるとこう書いてあります。このイザヤが見たものはそういう王たちの姿でした。滅びに進むユダ王国です。イザヤはイスラエル王国がアッシリアに滅ぼされたのを見て、そして今またユダ王国がバビロンに滅ぼされるのを予言するのです。という意味では大変希望のない暗闇の時代です。ですが以前の予言はそこで終わりません。イザヤは信じられないことを予言します。で予言というものはその人の見識から出てくるものではありません。予言はイザヤの発想によるものでもありません。予言は神から示されることです。しかしそれはそうですが、預言者としてそれはとても信じられない、その役はとても負えないということもあり得るでしょう。しかしイザヤは闇の先にあるものに目を留めます。そして信じられない預言を預言することになります。またイザヤ書を開きますが48章です。今度少し先に進みまして48章です。48章の20節です。ページ数でいうと1206ページです。1206ページ、イザヤ書48章の20節です。では読みます。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの歌声を上げてこれを告げ知らせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え、とこう記されています。イザヤは暗黒の中にあって暗黒で目を覆われてしまうのではありません。神の贖いを見つめる、そして私たちは先ほどちょっと触れましたがクリスマスによく読まれる出来事記録のことに思い至ります。その時代から700年後救い主の到来を見つめるのです。これはよく読まれるようにイザヤ書の9章の言葉です。もうよく覚えていることと思います。イザヤ書の9章の2節には、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った、そして6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、 永遠の父、平和の君と呼ばれる。闇の中、その暗闇の中で、しかし民は大きな光を見る、見たというのです。そして一人の緑王が生まれる。誠の支配者の神の子が生まれると予言するのです。イザヤは預言者としてはびこる罪、悪の王侯、危機的な状況の到来のただ中にありながら、しかしその彼方にある光、一点の光を見つめます。そういう視野を持っていたのです。広い視野、深い視野です。目の前の現実に縛られない歴史的な視野と言ってもいいでしょう。イザヤを偉大な預言者にしたのは、そのもう一つの点はこの広い視野です。そして四つ目です。それは健全性というものです。預言者イザヤの務めの一つは、厳しい神の裁きの宣言です。ユダ王国は神の裁きを受けて全てを取り上げられる、国そのものを失う、そういう厳しい裁きですけれども、それで終わりません。その裁きが満ちた時に必ず回復されるという救いの予言です。神の義と神の愛が一つに溶け合っている神の御心の宣言、予言です。その点で健全性をしっかりと収めた預言者でした。でそれはイザヤが本来持っていたというよりも神に備えられたものでしょう。ただ神に備えられているからといって必ずしもそれがその人の身についているとは限りません。イザヤは預言者活動の中でそれをしっかりと身につけたのです。そしてその健全さこそ、それがイザヤを偉大な人にしたのです。神の御教えの全体を正しく知り、それに基づいて実践する、偏って実践するのではなくて、健全さを持って実践する、つまり霊的な健全さです。霊的な不健全さではありません。以上で終わりますが、イザヤを偉大な預言者にしたその点、一つは神の見姿を見つめる、仰ぐということです。一つはどんな場合でも、どんな時代でも、どんな状況の中にあっても、より頼むべきお方は主であるとの信仰です。そして一つは神の御心を広く深く知る、そういう視野を持つこと。近視眼的ではなくて、遠くをしっかりと見つめる視野です。歴史的な視野です。そして一つは、最後の四つ目は健全さです。神の厳しい裁きと完全な贖い、その両方を受け止める、そのことです。自分に都合の良いところを都合良いように受け取るのではありません。そのように偏らないことです。神の御心、御教えの全体を知り実践するということです。イザヤを偉大な預言者にしたのは何でしょうか。門罰でもなく学罰でもありません。これら4つのことです。そして私たち、この時代を生きる私たちの、神の子らもそうなのです。私たちに門罰があってもなくても、学罰があってもなくても、私たちも偉大な神の子供です。偉大な一人一人になれるのです。これらの四つを心に固く据えましょう。蓄えましょう。そして心を鈍らせることなく、恐れることなく、気をつけて 静かにしてこの4つを身につける歩みをしてまいりましょう。主にあって偉大な一人一人にならせていただきましょう。今私たちはこの場で礼拝を捧げています。その私たち一人一人は今誰の顔のことを考えているでしょうか。誰の顔を見ているでしょうか。それは主の御顔であり主の姿です。毎週毎週捧げられる礼拝、その時にその場で王座に出しておられる主を見上げて礼拝を捧げましょう。王座に出しておられる主を見上げて礼拝するものになりたいと思います。そのイザヤの信仰のあり方を身につけ実践し、神の子供の偉大さに預かる、その礼拝のひとときひとときといたしましょう。成長させていただきたいと心から祈り願いましょう。泉キリスト教会の礼拝の上に豊かな神様の恵みがあるように祈ります。祈ります。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イザヤ書30章15節。天の父なる神様、ここにご臨在くださって私たちの礼拝をキリストのゆえにお受け入れくださることを心から感謝をいたします。今私たちは誰の顔でもない主の御顔を仰ぎます。そしてさまざまなことに揺れ動く私たちではありますが、落ち着いてあなたに信頼をする、その信仰を告白します。私たちの今日からの一週間の歩み、あなたの力を持って私たちをお導きください。この祈り、キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
ありがとうございました。